もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
私は教員をしていたんですが、
はい、
つい最近うつ病と診断されまして、
はい、
現在は休職をしています。
はい、
で、相談がうつ病を家族にどうやってこう理解してもらえればよいのかっていう点と、
はい、
あと自分の心を早く立ち直らせていきたいと思っているので、
はい、
この休職中に何をすればよいのかお聞きしたくてお電話しました。
はい、あなたおいくつですか？
27歳です。
27歳。
はい。
ご家族は？
独身で一人暮らしをしています。
そうすると、はい、じゃあお父さんお母さん。
はい、父母は両方58歳です。妹が下にいまして18歳です。
18歳のお妹さんがいらっしゃる。
はい。
じゃあ、実際にお住まいはあなたが一人で今住んでらして、はい、お父さんお母さんはご実家別に住んでらっしゃるのね。
はい、実家なんですけれども、
はい、
父の方だけは単身赴任をしておりまして、
はい、
実家の方は母と妹と二人で住んでいます。
なるほど。
はい。
あなたはそうすると、お一人住まいになったわけは？
大学からも一人暮らしをしていて。
あ、そうするとご実家とは遠いということ？
はい、遠いです。
ああ、今そのうつ病と診断されて何日か何ヶ月？
は、2週間ほどですかね。で、その前に2年前に適応障害という診断も受けていて、半年休職をしています。
あ、そうなんだ。それは教員になられてからどれぐらい経ってから？
教員になって2年目で適応障害になりました。
で、それは学校の方としっくりいかなかったみたいなところがあったんですか？
そうですね、職員との関係でちょっと高圧的な人が苦手なので、その人との関係で、休職をしました。
それは同じ学校の先生？
はい、先生です。
あ、
は
い、で、その時に適応障害という病名をつけられた？
はい、そうです。
で、治った？
は、治ったという診断ということでだったんですけれども、
はい、
今も睡眠障害とあとちょっと不安が大きくなるので、復職してからも心療内科には通っていました。
あ、なるほどね。
はい。
で、現在はうつ病というふうに診断されてるわけでしょ？
はい、はい、
そしてその、今回は休職どれぐらい？
4ヶ月と言われました。
で、今ご質問はっていう時にね、まず最初に家族にどう理解してもらうかっていうお話があったんですが、
はいはい、
その適応障害って言われていた頃はご家族は、はい、とは何ら問題はなかったわけ？
適応障害の時は実家には帰らずに、なんかそこは帰らないで自分で何とかしなきゃってその時は思っていました。
あ、ということは今もう実家に帰られてるってこと？
はい、今回のうつ病では、もうすぐに実家の方に帰って、静養しています。
はい、はい、で、その実家に帰ってみたら、はい、ご家族があまり理解してくれないと？
そうですね、つい昨日の話なんですけど、
はい、
母と仕事のことで少し言い合いになってしまって、
はい、
で、まあ、こういうことで苦しかったんだっていう私と母は、そんなことはどこの仕事でもあることだよっていうそのやり取りだけなんですけど、
うん、
そのやり取りが母が最後どんなセリフか忘れたんですけれど、めんどくさいような口調だったんですね。それで私がパニックになってしまって、
うん、
なんか物を蹴っちゃったりとか、
うん、
あとは薬の管理を母にお願いしてたんですけれど、うん、薬の場所を教えてくれって母にせがんだりとか、うん、家中薬を探したりとか で自分でも我に返っておかしいなと思うんですけど、そんな私を見て母が泣いてたんですね。
うん、
それで、うん、なんかまだ理解が追いついてないのかなと、だから私はどうしていけば母に理解してもらえるかなと。
はあ、なるほどね。
はい、
結局じゃあ大学までの間は元気で明るい人だった。
そうです、はい。
でお母様たちはじゃああなたがそのもう適応障害になった時点の頃からあなたの変わり方についてはご存じないわけよね。
はい、はい、そうです。
ずっと別に生活してらして、うん、で今回お家に帰られた時、
はい、
お家の方は前々からその帰ってらっしゃいっておっしゃってたんだろうけれど、
はい、
まあいよいよ帰ってきたなっていうんで、まあ、受け入れ体制はできてたわけね。
はい、
うん、じゃあ今日のそのご相談のお母さんにどうやってうつ病なるものをどう理解してもらえばいいかっていうことですかね。
はい、はい、
とそれから
自分が早く立ち直りたいということです、
うん、についてはですね、
はい、
精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
は
い、
あ、はじめまして、高橋です。
はじめまして、よろしくお願いします。
今回は、
はい、
その前のような高圧的な教師みたいな原因はあったの？
今回は、うん、もう積もり積もってだと思っているんですが、
うん、
決め手になったのは、うん、隣り合いが私の近くで起こって、
え、
喧嘩してるんですね、職員室で。
それはあなたとは関係ない別の2人が。
そうです、
うん、
はい、
うん、
でそれを聞いて、
うん、
あの泣いてしまって、
うん、
でなんかこう息がうまくできなくなって別の場所に移らせてもらって落ち着いたっていう経緯があって、
うん、
あ、これはもうここの場所にはいられないなと、
うん、
思ったのがきっかけです。
じゃあそのことが起きるまでは抑うつ的な気分になったり、
はい、
あるいは自分で意欲が少し落ちてきたりっていうようなことは全然なかったの？
2年前の適応障害からはかなりの頻度でありました、
うん、あ、じゃあ全体的にこの2年間は、
はい、
調子は本調子じゃなくてやや下がった状態で仕事をずっと続けていたの？
はい、はい、そうです。
で、うつもさることながらパニックや不安もすごく強いんだよね。
うん、そうですね。
ね、
はい、
だから抑うつ感というよりは不安感が割と先に立ってしまうようなことが割と多いんですよね、はい、今見てると、お話聞いてるとね。
はい、そうですね、はい。
それでお母様はそれこそあなたと一緒にいてあなたの様子を、
はい、
見てるわけだけれど、
はい、
分かってもらえてないっていうのはどういうところが分かってもらえてないってことなの？
うーん、その昨日のところで、
うん、
泣いてるところを見たりとか、
うん、
あとは実家にいるんだから手伝いをしなさいとか、
うん、
うん、なんていうんですかね、今までの私と同じ対応をしているところですかね。
うんうんうん、あのね、基本的に例えば、まあ、お母様、まあ、お父さんも多分そうだと思うけれど、
はい、
やっぱりうつとかあなたが今すぐそうなってしまったというパニック状態みたいなものに対する理解は普通の人はなかなかないのでね。でもちろん要するに家庭の中ですごく、規則的な生活をして母親の手伝いをするっていうのは治療としてはあり得るんだけれど、今はまだそこまでの状態に回復してないので、
はい、
ね、
はい、
最初の 2,3 週間はもうそれこそ変な言い方だけど好きなようにゴロゴロするっていう期間がまず大事なので、はい、 不安や鬱が上向きになってきた時に、
はい、
お母さんが言うように手伝いとか規則正しくちゃんと例えば11時に寝て7時に起きるっていうような、
はい、
そういう規則正しい生活を送るっていうこともまたうつの治療にはすごく大事なことなの、
うん、
ちょっとさっきからお母さんとの関係から見ると、
はい、
お母さんから見ると甘えん坊なのに、
はい、
お母さんの言うように従わない娘っていう何かすごくイライラする存在にあなたがなっているので、
はい、
お母さんちょっと気持ちが狭くなってるような感じ、
はい、
だからそこのところを今は治療期間で今はゆっくりする期間だからあと2週間待ってねとか、
うん、
何かそういう要するに自分なりのその治療のイメージみたいなことをお母様に伝えると、
はいはい、
お母さんもあそれならそれで理解したわっていうようなことになっていくと思うよ、
はい、
ね、それから本当は、
うん、はい、
週一回カウンセリングを受けるなり、それが無理だとすると、例えば、はい、認知行動療法っていう、うつとか不安障害の、
はい、
まあ一番、世界の標準心理療法みたいなのがあるから、
はい、
そういうものを週一回ぐらいのペースでやってもらうのはすごく大事なこと。
はい、
まあ、多くの、診療所や、そういう医療機関で認知行動療法のプログラムがあったりするから今は、
はい、
そういうのがあったらそれをぜひこの休んでる間に変な言い方だけどマスターして、
はい、
自分で例えば辛い状況をどうやって乗り越えていくかっていうお勉強をする機関だと思ってください。
はい、
そうするとそれがあなたが教える時の子どもたちの心理状態の把握やなんかにもすごく役に立つから、
はい、
それから教職の人の、
はい、
まあすごくストレスフルな職場なので、
はい、
療養期間っていうのはかなりたっぷり取ってもらえるはずだから、
はい、
もし本当にそういう余裕があるようだったら今リワークっていうプログラムがあって、
はい、
長期復職者のための復職プログラムっていうのが3ヶ月から半年かけてやってる医療機関もあるの、
はい、
でそういうところに行くと今言った認知行動療法を土台にいろんなプログラムがあって自分が復職に臨む時の例えば過去の振り返りだとか、
はい、
あるいは自分自身の取扱説明書っていうようなものを、うん、
はい、
そうね、自分の育ち方も含めて全部作り上げてくれるような治療法もあります。
それは病院でやられてる？
病院で、まあ、はい、そうね、多くのとこでリワークプログラムは今、
はい、
うん、地方でも都市部でも多分やってるところはかなりあるので、
はいはい、
そういうところに行くと日常の生活もリズミックになるし、
うん、
それからなんだろう、お母さんからしても、
はい、
娘が仕事しないで一日いてそれに自分が付き合わなきゃなんないということだけでも、
うん、
割と両方がストレスの塊になっちゃうってことは多いからね、
はい、
そういうプログラムがあれば本当はそれに参加するのが一番いいかもしれない。
はい、
うん、
はい、調べてみます。
調べてみてください。
ありがとうございます、はい、
はい、
ありがとうございました。
お分かりいただけましたね。
はい、ありがとうございます、はい、
それじゃあ、
はい、
あの調べて、
はい、
うん、それなりにあなたのスケジュールを作ってください。
はい、はい、ありがとうございました。
それとお母様には、
はい、
今こう言われましたっていうご報告をなさってね。
はい、はい、ありがとうございます。
失礼します。
はい、はい、ありがとうございました。